現在は物質的な豊かさを追求する考え方が大きな力を持っている時代です。テレビのコマーシャルやインターネットの広告や SNS の情報など人間の欲望を刺激するものがたくさんあります。かつては清く正しく美しくという言葉を耳にしましたが、現代ではそのような考え方で生きる人は少ないのではないでしょうか。現代に生きる人々は自分でも気づかないうちに物質的な豊かさを第一とする考え方に陥っているように見えます。もっとも人間の欲望に際限がないのは現代に始まったことではありません。すでに旧約聖書のモーセの実会で、あなたは隣人のものを欲してはならないと教えられておりますように、物質的な豊かさを追求する貪欲さは人間の本性に深く根ざしているものです。ある人が自分の所有している空き地にこの土地を満足を知っている人に差し上げますと書いた札を立てました。でするとその土地の前を近所に住む金持ちの農場主が通りかかりました。そしてその立て札を見て、私こそこの土地をもらうにふさわしい、私は金持ちで必要なものを全部持っているから満足ということを知っていると言いました。そしてその土地の持ち主のところに行って土地をくれるようにと頼みました。するとその土地の所有者はやってきた金持ちに対して、あなたは本当に満足を知っているのですかと問いました。金持ちは、私は必要なものを全部持っています、ですから私は満足を知っていますと答えました。するとその土地の持ち主は、我が友よ、あなたが満足を知っているならどうして私の土地を欲しがるのですかと再び問うたというのです。で、実はこの土地の持ち主は人々に自分の心の中の貪欲さに気づかせるつもりで立て札を立てたのでした。日本にも樽を知るということわざがありますように、慎み深く満足を知ることは人生にとって大切なことです。ところが往々にして人は物質的な豊かさを追求する貪欲さの罠に捉えられてしまうのであります。さて本日の聖書の箇所におきまして、キリストは人間が貪欲さの罠に捉えられないように厳しく警告をしておられます。13節にありますように、ことの始まりは一人の人がキリストに、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってくださいと願い出たことでした。でこれはおそらくお兄さんがお父さんの遺産を独り占めしたことに対して、弟が正しい相続分の分配を要求しているということなのでしょう。旧約聖書の掟では申命記21章の15節から17節で、長男は他の子供の2倍の相続分を受けるということが定められていました。でしかし長男以外の子供も相続分を受けることができましたから、この人は当然の権利として自分の相続分の分配がなされるようにとキリストに求めてきたのでしょう。そしてこのことは当時の常識からしますと必ずしも非難されるべきことではありませんでした。ところがこれに対するキリストの答えは非常に厳しいものでした。すなわち14節にありますように、キリストは、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかとお答えになったのでした。すなわち この世の財産上の争いをキリストに裁いてもらおうというのは、その動機がいかなるものであるにせよ間違っているというのです。聖書の教えは人間の経済生活に対して決して無関心ではありません。旧約聖書の預言者は豊かな人々が貧しい人々の生活を圧迫していることについて、神様の厳しい裁きがあるということを告げています。また新約聖書においても貧しい人々に対する配慮の大切さということが繰り返し教えられています。それにもかかわらずキリストは、人々がご自身を経済的な争いの解決に利用するということを認めませんでした。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのかとおっしゃるこのキリストの態度は、非常に厳しく冷淡にすら思えます。しかしよく考えてみますと、自分の経済的な利益のためにキリストを利用するような態度が、結局はキリストの本来の恵みから目を背けることにつながるからこそ、キリストはこのようにおっしゃったのでしょう。そしてキリスト教会は財産争いの裁判や調停をする場ではないということを、今日の教会にも当てはめて考えることができます。キリストを自分の物質的な利益のために利用しようとする、そのような態度の根底にあるのは貪欲さであり、物質的に財産を増やしてもそれは人の命を救えないということが十五節の御言葉によって教えられています。すなわち15節には、どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい、あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからであるとあります。そしてキリストは財産と命という2つのもののうち、命の方が財産よりもはるかに大切であるということを16節から20節の例え話でお示しになりました。この例え話は大変わかりやすく多くの人々に当てはまるものです。すでに十分に豊かである金持ちが豊作によってさらに豊かになりました。ところがこの豊かさが逆に思い煩いのもとになりました。なぜなら金持ちは自分の豊かさを他の人々と分かち合おうとはせずに、自分一人で溜め込んでおこうとしたからです。この人の倉庫は、自分の財産を蓄えておくのに十分な大きさがありませんでした。そこで、17節にあるように、どうしよう、作物をしまっておく場所がないと心配をしました。命を支えるための財産が逆に思い煩いのもとになりました。そして与えられた命を神様に感謝することから遠ざけてしまったのです。やがてこの金持ちは、命ではなくて財産こそが人生の中心であると錯覚をするようになってしまいます。18節と19節にある金持ちの言葉は、そのような錯覚を見事に表しています。18節と19節には次のように書かれています。こうしよう。蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。で、考えてみますと、この金持ちの言葉に込められた思いは、ほとんど全ての人が抱く思いではないでしょうか。ですから、 次の20節の神様の言葉を聞くまでは、この金持ちの言葉に込められている思いが錯覚であるということすらわからないことでしょう。その神様の言葉とは、神様がこの金持ちに、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかとおっしゃったというのです。今夜お前の命は取り上げられるという今夜が一体いつの時点のことかについては、二つの可能性が考えられます。一つは、金持ちが心の中で蔵を建てる計画をしているその夜ということです。でもう一つは、実際に蔵が建ってその中に何年分もの食料をしまい込んだその夜ということです。19節と20節の間には、そして金持ちは新たな蔵を建てたというような説明がありませんので、この神様の言葉は、金持ちが心の中であれこれ計画しているその夜に語られたのだろうというふうにも考えられます。しかし神様は、お前が用意しようとするものは一体誰のものになるのかとおっしゃったのではありません。20節の神様の言葉の中には、お前が用意したものという過去形の表現があります。これは新約聖書の原典のギリシャ語でも、過去のある一点の出来事を表すアオリストという時制で書かれています。つまり、お前が用意したものというのは、すでに新しい蔵が建てられて、その蔵に蓄えられた食料のことであると解釈をすることができます。そしてそちらの解釈の方が、お前が用意したものは一体誰のものになるのかという問いかけの意味としては適切でしょう。そうしますと、神様は、金持ちが新しい蔵を建てて食料をしまい込んで、さあこれで一安心と思ったその夜に、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかと宣告をなさったのだということになります。これは何度衝撃的なことでしょう。金持ちの思い煩いや、新しい蔵を建てたその労苦は全く無駄であったということです。取り上げられると翻訳をされているアパイテオーというギリシャ語の動詞は、文字通りには要求をするという意味です。英語の聖書では、要求されるというふうにここは翻訳されています。そしてこの言葉は、命はいつか神様にお返ししなければならない借り物であるという意味を表しているのかもしれません。つまりこの金持ちの決定的な誤りは、人生のことを考えるときに、神様との関係ということを全く考えなかったことでした。つまり、命があるということを当たり前のことのようにして考えていて、命は神様からいただいたもの、あるいは命は神様からお借りしたものであるということを思って感謝をすることがなかったのです。自分は神様によって生かされているものであるという自覚がなかったのです。そこでキリストはこの例え話を、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだという言葉で結ばれました。 神の前に豊かになるとは、良い行いをして神様の前に功績を積み重ねるという意味ではありません。むしろ神様との豊かな交わりを持つということを意味しています。言い換えますと、それはキリストを信じることによって罪の許しと永遠の命を豊かに受けるということです。例えばキリストを信じて述べ伝えた使徒パウロが神の前に豊かであったということは疑いありません。パウロはコリントの信徒の手紙2の6章10節のところで、自分は貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有していますと告白をしています。貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。パウロのようにキリストの恵みを豊かに受けることこそ誠に豊かになることです。キリストの恵みを受けて神様の前に豊かになるのではなくて、自分のために富を積んで自分は豊かだと思い込むのは虚しいことなのです。本日の聖書の御言葉は、現代の世界に生きる私たちにとってとても意味のあるメッセージを含んでいます。つまりこの世の財産は神様との交わりを豊かにするために用いなければならないということです。16世紀の宗教改革をした指導者たちは、この世の財産について聖書に基づいたバランスの取れた考え方をしていました。カルヴァンのキリスト教公用という書物を読んでいますと、単なる禁欲も節度のない気ままさも、どちらも神様によって与えられたものの正しい用い方ではないということが教えられています。そしてこの世を用いるものは用いないかのようにせよという、コリントの信徒手紙1の7章31節の御言葉を引用しまして、財産を用いつつ財産に依存することがないようにと戒めをしています。そしてさらに、一人一人は神様から与えられた証明というのは、メスという字に命と書く証明です。英語ではコーリングって言いますね。神様が与えられた証明に従って慎み深く生きるようにと教えています。で、この考え方は近代の西洋の社会を形作る重要なものの考え方となりました。すなわち、与えられた財産を神様のために用いつつ、自分は神様から与えられた証明、つまり生活の仕方に応じて慎み深く暮らすという考え方です。英語で職業のことをボーケーションと言いますが、これは証明という意味のボカチオというラテン語からできた言葉です。つまり一人一人の職業というものは神様から召され与えられた生活の仕方だという考え方を、このボケーションという英語の言葉も表しています。ところが、このような健全な考え方が現代の西洋の社会においてはかなり変質をしてしまっています。幸福は財産に依存するというような考え方に陥ってしまったようです。それは現代のアメリカの文化によく現れています。現代のアメリカでは物質的な財産の豊かさを追求することが当然のことのようになりました結果、 物質的に豊かな人々と貧しい人々の格差が拡大をしてしまいました。そして社会の分断が進んで、貧しい人々の不満を原動力にして大統領がアメリカを再び偉大にというスローガンを打ち出しました。そして自分の国の利益だけを追求しようとするような考え方が支配的になりました。それがアメリカだけではなくて世界に広がっていき、世界の政治の不安定さにつながっています。アメリカのミシガン州にホランドというオランダ人の移住者によって作られた美しい街があります。そのホランドには私たち日本基督教会と歴史的に関係の深いアメリカ改革派教会という教会のホープカレッジという大学があります。このホープカレッジで長年にわたり心理学を教えているデイビッド・メイヤーズという研究者が今から25年前の2000年に The American Paradox Spiritual Hunger in an Age of Plenty、 日本語にしますとアメリカの逆説、豊かさの時代における霊的な貧困という本を出しました。でこの本は現代のアメリカが物質的な豊かさを追求してきたことを分かりやすく指摘をしています。でその本の中に書かれている話ですが、1980年代の中頃にメイヤーズ教授はイギリスの北部のスコットランドのセントアンドリュースという町に研究のために1年間滞在しました。でセントアンドリュースはゴルフの発祥の地として有名で、私たちはセントアンドリュースもアメリカと同じように豊かなところだと想像します。しかしメイヤーズ教授によりますと、セントアンドリュース近郊の人々の生活は極めて質素でした。収入はアメリカの人々の約半分くらいで、 44% の人々が自家用車を持っていませんでした。氷河に覆われたアイスランドに近い位置にあるにもかかわらず、そこに住む人々の大部分はアメリカの人々とは異なり、セントラルヒーティングを家に持っていませんでした。でそのような質素な生活の中で、セントアンドリュースの人々が極めて喜びを持って生きているということに、心理学者のメイヤーズ教授は新鮮な驚きを覚えたのです。そしてアメリカの人々は自分たちの生活に満足して感謝をしているだろうかということをこの本の中で問いかけています。メイヤーズ教授によりますと、経済的な豊かさと満足感はあるところまでは相関関係があるそうです。経済的に豊かになれば満足感も増えるというそういう相関関係がありますが、ある点を超えますと相関関係がほとんどなくなってくるのだそうです。つまりある点を超えると、それ以上物質的に豊かになっても満足感は増えないということなのです。イギリスのオックスフォード大学のウェルビーイング研究所という研究所が毎年発表しているワールドハピネスレポートという報告書があります。でこれは日本語に翻訳しますと世界幸福度報告書ということになるでしょう。これはインターネットで見ることができます。でこの報告書の2025年版によりますと、日本の人々の幸福度は調査をした147カ国地域の中で55位でした。でこの幸福度は一人当たりの国内総生産、そして社会的支援、 そして健康寿命、そして人生選択の自由度、そして寛容さ、そして汚職腐敗の認知度を数値にして、そこから幸福度を導き出したものだそうです。で、2025年版に掲載されたデータによりますと、この147国の中で幸福度の1位はフィンランド、で、2位はデンマーク、で、3位はアイスランドといういずれも北欧の国々でした。いわゆる G7 の国々では、カナダが18位、ドイツが22位、イギリスが23位、アメリカが24位、フランスが33位、イタリアが40位で、日本は55位です。で、どうしてこのような結果になっているかと言いますと、日本は健康寿命がなんと2位で、1人当たりの国内総生産が28位なのですが、寛容さという点では130位になっていて、人生選択の自由度は79位と低くなっているため、幸福度55位という結果になったのだそうです。おそらくこの結果は日本の人々の考え方や生活の仕方に深く関係があるのではないでしょうか。第二次大戦後の日本はアメリカから物質的に豊かさを追求する考え方を受け入れました。しかし肝心のキリスト教信仰の方は十分には受け入れませんでした。つまりアメリカ流の物質的に豊かなライフスタイルを追求しましたが、アメリカの最初の時代にあったキリスト教的な考え方や生活の仕方は取り入れなかったということです。で、その結果が寛容さや自由度の低い社会となって現れているのではないでしょうか。で、このような現代の日本の中で私たちはそれぞれに与えられた証明、神様によって与えられた飯というものを尊重する生活の仕方をしてまいりたいと思います。つまり物質的な豊かさを第一に追求するのではなくて、節度をもって持ち物や財産を神様の栄光のために用いていくというキリスト教的な生き方をしてまいりたいものです。そしてキリストの恵みを豊かに受けて、キリストの恵みを人々に伝えるということを第一の目標にして、財産をその第一の目標のために用いる生活をしてまいりたいものです。神様から与えられたものをまた感謝して神様に捧げし、一人一人が与えられた飯に従って自分の持ち場を守り、初心深く生活をする、そのような歩みをするときに、神様は私たちを地の塩、世の光として用いてくださることでしょう。お祈りいたします。恵み深き天の地なる神様、イエス・キリストは私たち人間が当然のことだと思っているこの世で経済的な利益を追求するということを貪欲に注意しなさいと戒められました。誠に私たちは最初これくらいまで与えられればと思っていたことが達成されると、さらにそれよりも多く、またそれよりも多くと際限なく自分の利益や富を増やそうとする貪欲な心を持っています。神様、 私たちがこの地上で生きているのは神様から命を与えられ、神様によって生かされているということを、今日の御言葉から教えられます。神様どうぞその与えられた命を、神様の喜ばれることのために用いていくことができますように、どうか私たちに誠の知恵と、また誠の謙遜な心をお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。